この全体像をですね、作ったら、これを今度次は形、今度ラインステップっていう仕組みを作っていきます。はい。で、このラインステップもですね、まあ、ステップメールって呼ばれるものの、いわゆるライン版になるんですが、まあ、知ってる方と知らない方がいらっしゃると思うので、改めて説明するとですね、このメッセージをセットにした箱っていうイメージで、思っていただければと思います。で、例えば、まあ、ステップメールと同じですね。こういうステップがあって、じゃあ LINE の友達になったら、まず最初にこれ送りますよと。で、次の日の2日目にはこれ送りますよ。で、さらに3日目にはこれ送りますよっていう、このステップですね。っていうのが、作ることができます。なので、そのお友達の方が LINE の友達になった段階から順番に、その人に合わせて、その人の登録してくれた日から順にこう送っていける。だからその人だけにメッセージを送ってるようなことが仕組みとして作れるよというのがこのステップという考え方になります。はい、であとはこのステップをですね、例えばじゃあ商品 A を売るためのステップをまず作ると。でその作った後に、じゃあ今度商品 B、別の商品をまた売るためのステップを作る。で今度はさらに商品 C ですよね。また別の違う商品を売るためのステップを作ると。でさらに商品 D、また違う商品を売るためのステップを作ると。こんな形で、その商品ごとにこういうふうにステップを作るということができるようになっていきます。でこれを、あとはこう、組み合わせていくって感じですよね。例えば商品 A をまずオファーして、その後商品今度買わない。まあ、買わなかった人には商品 B のオファーする。で、買った人にはまた別のオファーするとかもできるんですが、まあ、こういうふうにお客さんの状況に合わせて何を送っていくかっていうのを全部変えるということです。で、これも結局営業マンだったら、目の前のお客さんが話聞いて、あなたとこれだよねっていう提案を自動化してるのと同じことを仕組み化するっていうイメージですね。これをステップという仕組みを使って作っていきます。はい。なので、ここで仕組み化できると、本当に24時間365日優秀な営業マンが作れるっていうのが、この LINE ステップの一番の魅力でして、やっぱりこう、同じ話を、同じことを全員に言ってても、同じ反応率が取れるわけではなくて、やっぱその人に合った話をしてあげると、めちゃくちゃ反応率上がるし、制約率も上がるんですよね。うちも今こうやってリアルとかオンラインとかでお客さんそう分けて伝えることを変えるようになってから、もうすごく個別相談の制約、個別相談の申し込み率も増えたし、そこからの商品の制約率もめちゃくちゃ上がりました。なので、その、まあ、本来これ落として考えると、やっぱ営業マンって相手に合わせて何を伝えたらこの人一番価値あるか分けてるわけじゃないですか。まあ、それが自動化できたら一番いいよねっていうことで、この簡単なステップで仕組み化作ると、こういう自動化、言ったらあなたの商品サービスの、優秀な営業マンっていうのが24時間365日文句言わず0円で作れますよと。人件費ゼロで作れるよというのがこの簡単 LINE ステップっていう仕組みになります、はい。ちなみに世の中にはですね、いろんな LINE ステップの会社さんがシステム出してまして、まあ、いろんなシステムがあります。で、まあ、それぞれ特徴があったりするので、どれがいい、どれが悪いとかって話はあるんですけれども、まあ、その辺また気になる方は個別に質問していただければお答えできる範囲でしますが、まあ、一応うちのシステムですね、簡単 LINE ステップの質問、システムの特徴としては、まあ、他のシステム会社さんのこう機能と比較したときにですね、まあ、非常に他のシステム会社ってのは結構特徴がはっきりしてるんですよね。これができる、あれができる、ここに強いですよ。例えば EC に特化してるとか、こういうこれに強いんですよって結構強調されてるんですが、うちの簡単 LINE ステップはですね、非常に各機能を全部網羅すると。要は簡単 LINE ステップさえあれば全部できますよっていう状態を作ってるというふうになってますので、まあ、よかったら30日間無料試しで使えますから、ぜひ使ってみてください。はい。でさらに最近はその LINE の中で決済までできるようになってまして、まあ、これ簡単決済というふうに言ってるんですが、もう簡単 LINE ステップの中で商品を作って売ることができちゃうようになってます。で決済自体はストライプっていう会社さんの決済と連動させるようになってるんですが、いわゆるクレジットカードで商品を買うことが簡単にできますよというふうになってるんですね。なので皆さんも、まあ、コンサルの方だったらご自身のコンサル商品、講座の方だったら講座、例えばダイエットトレーナーの方だったらオンラインのダイエットプログラム、あとセミナーの、例えば体験セミナーの参加費だったりとか、まあ、あらゆる支払いを簡単 LINE ステップの中で、お客さんに LINE の中で払っていただくということができるようになっています。はい。 支払い方法もですね、この分割と継続課金って両方に対応してまして、まあ、例えば3万円を10回払いで30万払うような支払い方もできますし、例えば継続課金で、じゃあ月額2万円のオンラインサロンを作って、これの継続の毎月の支払いも簡単なSEPの中でできるようになります。はい、あとはまあ物販の方だったら、物売る物販の決済もできるというふうになってます。はい、あと特徴としては2回目からカード番号の入力が不要になるっていう、いわゆるワンクリック購入ができるようになりますよという仕組みがありまして、まあ、Amazon とかで物を買うときでしたら皆さん今、ね、ワンクリックで買う方非常に多いと思うんですよね。であれは事前に Amazon 側にカード番号を伝えてるからそれができるんですが、簡単なSEPも同じことができまして、まあ、1回商品買っていただくとですね、まあ、2回目からはクレジットカード番号入れなくても、もうワンクリックで買えるようになるので、非常に制約率が高いというような仕組みを提供することもできるようになっています。はい、であとは、登録経路という仕組みがありまして、まあ、これも簡単ラインステップの機能の一つ、特徴なんですが、まあ、どこから LINE に登録してくれたかが分かるようになるんですよね。普通の LINE 公式アカウントをただ使ってるだけだと、まあ、どこから登録したかが分からないんです。正確には LINE マネージャーってところにどこから登録したかを分析する機能ってのがあるんですけど、あれが、まあ、全く使い物にならなくてですね、その LINE の中で例えばタイムラインなのかとか LINE のどこから登録したかを測定できるだけで、僕らが一番知りたいのってホームページ見たのか YouTube なのか SNS なのかとか、ここ知りたいじゃないですか。広告なのかとかチラシなのかとか、まあ、そういう分析、どこから登録したかが分かるよっていうのがこの登録経路っていう機能があります。はい、なのでどこから登録したかが分かるので、すごく効果の分析がしやすくなりますし、あとは、まあ、登録時の認証画面が表示されないっていうので、まあ、これ結構外部のシステムだとあるんですけど、LINE 登録しようとしたらですね、LINE のなんか許可画面っていうのが出て、通常の、登録するときより一つ余計に画面が出ちゃうんですよね。この余計な画面のせいで、登録率が3割ぐらい減るっていう、だ結構広告とか出す人からしたらすごい広告費が上がっちゃうって問題があるんですけど、まあ、そういった認証画面が表示されないというような形で使えたりします。であとはそのどこから登録されたかによってステップも分けれるので、まあ、例えばさっき言ったようにチラシから来た人にはチラシ専用のクーポンをアナウンスするとか、例えば、Facebook から来た人には Facebook 限定のコーダよとかっていうふうに、流すステップを分けることもできますし、はい、であと、まあ初期ステップは空白にしておくっていう話なんですけども、まあ、これちょっとマニアックな話になっちゃうんですが、まあ、とはいえですね、登録経路なく例えば ID とかで追加する人もいるわけなんですけど、この登録経路の唯一の欠点がですね、こう初期ステップっていう、まあ、LINE を追加したときにとりあえずこのステップ流しますよと絶対決めなきゃいけないんですよね。絶対これこの A っていうやつからメッセージ始めますと。で通常はこの A から始めるんだけど、でも登録経路で Facebook から登録あったら Facebook 用のメッセージだろうってなった時に、この通常 A っていうのをセットしておくとですね、 A が1回流れちゃうんですよね、1通目だけで、その後に Facebook 用のやつが流れるっていう、こうちょっと矛盾が出ちゃうんですけど、まあ、これ使いこなしてる方、簡単なステップ使ってる方にお伝えしたいのが、もう初期ステップは空白にしとこうっていう、はい、空白にしておいてもらって、で初期ステップが空になっているとですね、必ずそのどっかの経路から来た場合はその経路のステップだけ流れるので、メッセージに違和感がなくなるんですよね。言ってる意味伝わりますかね。はい、これちょっとマニアックな話なんで、はい、あれなんですけど、なのでとりあえず初期ステップを空にしておくと、経路から集めたらちゃんと経路のステップが流れるし、まあ、もうちょっと正確に言うと初期ステップは空にするんだけど、1分後に送るとかにしておくんですよね。最初の1分間は空白になってるんだけど、経路から追加してもらったら、なんていうかな、そのちゃんとその経路から来た人に送りたいメッセージを送るっていうことができるし、ID から追加した人には1分後にメッセージが届くっていうふうになるので、これが非常にうまく無駄ない、おかしなメッセージが送らない仕組みになるので、そういうふうに使っていただくとうまくいきます。はい、で、あとは流入経路が分析できるとのことですが、アフリエイトタグのようにアフリエイターごとに QR コードを分けることもできます。なのでその経路ごとに、例えばアフリエイターさんが紹介してくれる人を、例えば極論ですけど100人いるんだったら誰からの紹介かっていうのを分けることもできますし、それを LINE ステップの中ではタグで管理もできますし、あとは QR コードを1人ずつお渡しするっていうのもできるんですよね。 なので、もし皆さんのビジネスでご紹介者、例えばね、よくエステとかでも、ご紹介者お友達いらっしゃったら、みたいなよくあるじゃないですか。ああいうのとかでも、その経路を作ってあげれば、どこから登録かっていうのが分かるようになるので、まあ、紹介する人も楽ですよね。あ、もし興味あったら、ここから LINE 登録しといてって言うだけで、誰紹介かも分かるし、紹介しやすいし、で紹介された我々側もですね、まあ、この人は誰の紹介かって分かるので、あ、まるまるさん紹介、まるまるさんの紹介してくれたなんとかさんが商品買ってくださいましたとかって、お礼を伝えるというのもできるので、まあ、非常にいいかなと思います。はい、まあ、こんな形で、その経路をうまく使いながら仕組み化するというのも一つのやり方です。はい、であと、動画はですね、この、ごめんなさい、LINE は動画で伝えると。いうことをずっと繰り返し言ってるんですが、まあ、とにかく LINE って長文が合わないんですよね。もう本当これが合わなくて、まあ、やっぱり動画で伝える、特に今のお客さんって動画見ることの抵抗感がほぼ全く皆無なぐらいなくなってるんですよね。もうなんなら今 YouTube って可処分時間、動画見る時間を奪い合うぐらい、もう動画で物を見るっていうのは当たり前になってます。はい、なので LINE はとにかく動画で伝えるっていうことに、これはもうマストっていうふうに思ってください。これ業種、どの業種も共通です。はい、でこの動画でじゃあどういうふうに伝えたらいいかっていうところなんですが、これはメラビアの法則っていうのがありまして、これがですね、目で文字を見るのか、耳で聞くのか、動画で目と耳両方から行くのかで、反応率どれだけ変わるのかっていう話なんですけど、まあ、目で見る文字だけだと 18% ぐらいの認識しかできないけど、耳と目の動画で見たら 58% の認識できますよ。つまり3倍以上、ただの文字よりも認識率高くなるよっていうのが、これがメラビアの法則ってやつなんです。なので、動画で伝える方が圧倒的に伝わるし、反応率上がるんですよね。だから LINE を使って仕組み化するときには動画使うを当たり前の前提に考えていただければと思います。ただ問題なのは、最近皆さん YouTube とか、まあ、TikTok やったりとか、まあ、インスタでもリールをすごく見るようになったりとかで、結構動画見る時間が減ってきてるんですね、年々。ですので、まあ、何かその LINE の中でこう動画使ってお伝えするってなった時には、基本的には動画の分数40分までにするっていうのを1個の基準にしてみてください。ウェビナー動画でも。はい、やってみてください。はい、でこれはもうやっぱり40分超え出すと非常に視聴維持率が下がってくるし、なんていうかな、スキルがないと最後まで見てもらえなくなってきてるんですよね。つまり難しいこととか努力しないと最後まで見にくくなってくるので、まあ、プロのマーケッターの方とかであればいいと思いますけど、まあ、要はそうじゃない方がですね、やっぱこう長い60分、90分の動画作っても、ただ反応率下がるだけなんで、もう40分以内に抑えるっていうのを一個の指標にしていただくと非常にうまくいくかなと思います。はい、で、大事なのはその長さもなんですが、あと分析やっぱするっていうのはすごく大事でして、まあ、これは簡単 LINE ステップ使うからできる機能の一つなんですが、例えば LINE の中でこう動画を送ったときに、その動画が誰がどこまで見てるかっていうこの視聴ポイントっていうのを計測できるんですよね。例えば40分の動画があったとして、じゃあ A さんは40分最後まできっちり見てる。B さんは最初の5分で見るのやめてるとかっていうのが測定することができるようになっています。はい、なので、これもさっきの営業の話と一緒なんですけど、この人はもうめちゃくちゃ見てるんだったら、何次したいかって言ったら、いや、もうじゃあ商談を申し込むか申し込まないか、そこ気になってるわけですよね。でも、最初の5分で見るのやめてる人って、そもそも商談とか個別相談とかセミナーとかじゃなくて、興味がないってことなんですよ。この興味がない人に、商談どうですかって営業かけても反応しないですよね。興味ないんだから。なんで、じゃあこの最初の5分でやめてる人には違うアプローチをするようにしたら反応を取れるようになるっていうことです。はい、そういうふうにこの動画をどこまで見てるかでお客さんの次に送るメッセージを変えることもできますし、あとは動画自体の評価もできるんですよね。あ、この動画はすごく最後まで見られてるねとか、あ、この動画はもう6割の人が最初の5分でやめてるねとか、はい、っていうふうに、動画がいい動画、悪い動画っていうのも、ここで判断できるので、悪い動画は改善すればいいよねというふうな、その何を対策したらいいかまで全部明確になるようになってます。はい、で動画作るときに気をつけていただきたいのは、もうとにかく見た目じゃなくて内容だよと。見た目にお金かけても全くうまくいかないので、その動画の何を話すかって、この内容が超重要なんですよね。なので、極端な言い方すると、うちの会員さんで面白いのが、めちゃくちゃお金かけて作った人がいて、めちゃくちゃお金かけて作ったのに全然売れてなくて、めちゃくちゃ素人のおじさんが、スマートフォンで撮った動画で3000万売れるっていう、これぐらい違い出てるんですよね。 動画ってすごい内容が大事なので、あの見た目は一切気にしなくて OK です。はい、でさらにまあ簡単ラインステップ使っていただくと、まあ、録画のライブ配信もできるので、これ録画のライブ配信ってどういうことかというと、まあ、疑似的な、ウェブセミナーができる、ライブ配信ができるんですよね。例えば、まあ、今日このセミナーをリアルタイムで聞いてくださっている方は今生で聞いていただいてますし、まあ、後日録画等で見られる方だったらいわゆる録画セミナーになると思うんですが、この録画ライブ配信っていうのは録画した動画セミナーをライブ配信で流すってのができるんです。つまりお客さんからするとリアルタイムで再生されてるよねって見えるってことです。はい、まあ、こういうふうな機能があるので、このないわゆるリアルタイムにすることによって限定性を打ち出した見せ方もできるということもできます。はい、でさっきもあの動画のお金の話したんですけど、うちの会社もですね、あのさっき言った失敗の一例やってまして、これ今年の3月にですね、結構お金300万ぐらい使って、あのいろいろこう準備ガーッと変えてですね、動画も結構お金かけてやったんですけど、まあ、まさかの1ヶ月売上ゼロだったんですよね。もうびっくりして、うん、全然ダメじゃんっていうことで、まあ、その後急遽僕がですね、ズーム使って撮った動画で今あの逆にあの、まあ、V 字回復というか制約率 100% になるぐらいいい仕組みになったんですけど、なんで本当に動画ってお金かけてもうまくいかないので、お金かけるんだったら編集じゃなくてそのシナリオっていうのがすごい大事です。何をどの順で話すかのところにかけていただければと思いますので、なんか LINE って動画大事だから動画の業者さんにすげえお金かけて発注したって失敗しないように気をつけてください。はい、で動画の作るステップの話なんですが、動画の作り方ですね、あのさっき言ったようにテクニックは一切いらないです。あの編集のテクニックとか本当にスマートフォンで撮って動画で全然 OK です。はい、でただこの順番だけ守ってくださいというのがありまして、もうとにかく一つ目はあの動画シナリオをマインドマップでしっかり作ると。マインドマップ使ったことない方はマインドマップで検索していただくと分かるんですが、まあ、要は何をどの順で話すかを決めるってことですね。で、あのよくいきなりパワーポイントの資料を作るとかする方からいらっしゃるんですけど、まあ、ほぼほぼうまくいかないです。はい、じゃなくてこう何をどの順で話すかを最初にまず決めるっていうことが大事なんですよね。でそれ決めてからパワーポイントの資料を作って動画撮るよっていうこの順番で、行くようにしてください。あとはその撮った動画をあの、まあ、YouTube に上げる人もいるんですけど、基本あの Vimeo っていうのを上げるのをお勧めしてます。でこれなんでかっていうと、厳密には YouTube の商用利用禁止っていう規定があって、まあ、Vimeo だったら商用利用いいよっていうのがあるからです。まあ、本当にごく一部なんですけど、 YouTube で消されちゃった人がいてて、はい、なのでこの Vimeo を使ってあげるようにしてください。はい、無料から使えますし、まあ、月700円の年払いのアカウントも作れます。はい、でその動画作る時のコツなんですけど、もう本当この構成で作っていただいて、これをまんまモデリングしてもらって作ると大体うまくいきます。でさっきのそのいわゆるウェビナー動画ってやつなんですが、まあ、こう1個の動画ですよね、 LINE で売るための1個の動画に関して1本で動画で売るよって場合は、もうこの8個の構成にしていただくと、まあ、あのまず間違いなくお客さんの反応取れるし売上上がります。でまあ、一応順番の軽く解説だけしますと、まあ、とにかくまずタイトルを教えると。この何の動画を今から話しますか。だから今日だったら、僕だったら、LINE で年間1億円一人企業一人社長で売るための仕組み作りとかってタイトルつけてると思うんですが、まあ、何を伝えるのかと。まずこのタイトルをはっきりさせる、まあ、ワンメッセージをちゃんと伝えるということですね。でその後に実績を紹介する。自分はどんな実績があるか、うちのお店はこんな実績、うちの病院はこんな実績、うち私のコンサルとしての実績はこうだよっていう。でその後に今チャンスを伝えるってことですね。まあ、この動画見てくれてる人にはこんなチャンスありますよ。で4つ目に、まあ、ストーリー、自分がじゃあどんなストーリーがあるかっていうのをしっかり伝えると。でこのストーリーを使えることによってお客さんの共感が取れるっていうのがあります。はい、お客さんが共感してくれるから、その後の話にぐっと興味を持ってくれるようになるっていうのは4つ目のストーリーです。でその後5つ目に、まあ、パラダイムシフトということで、まあ、180度反対の考え方ってやつですね。まあ、ダイエットするなら食事制限するの反対です。食事制限したらダイエット失敗するよっていう、例えばですね。っていうふうにこう、見てる人が当たり前に思ってる真逆のことを伝えると、お客さんは興味持ってくれるんですよね。っていうパラダイムシフトを伝えて、まあ、その後解決策、具体的にはその悩んでることをどう解決すればいいかの解決策を伝えて、その後に成功するためには3つのものが必要ですよという3つの理由に落とし込んでいくと。で最後にオファーする。例えば体験会している方だったらオンラインのダイエット体験会を申し込んでねとか、最近だったら治療科の先生でオンライン施術している方だったら一度オンライン診断に申し込んでくださいとか、 されてますし、まあ、セミナーだとセミナーだよとかですね、そういうふうに最後オファーするっていう、もうこの8個の構成で動画作っていただくと、まあ、ほぼほぼ、一定の数字の結果出るので、もし作ったことない方は、この8個の構成を、まず構成を書くってことですね。何をどの順で伝えるかを書いていただいてから、パワーポイントを作るようにしてみてください。はい、あと、まあ3つの3話の動画する方はですね、まあ、基本1話、2話、3話の役割がはっきり分かれてて、もう実績ですね。1話ではとにかく実績を伝えると。もう興味持ってもらうための実績を伝える。で、2話は、まあ、理由、証拠ですね。これをこういうふうにやるから結果出るんだよっていうことを伝える。で、最後の3話は、じゃあ、あなたがうまくいくには、こうしたらうまくいくよっていう解決策を伝えてあげるっていう、この順番で、3話の場合は伝えるようにしていただけると、これも同じように結果出ますから、この構成で作っていただければと思います。まあ、さっき事例で、冒頭に事例で紹介した FP の保険屋さんはですね、この3話の構成で、こう、しっかり教育して結果出すという仕組みでやられてます。あと、まあ、セミナー誘導される場合の方のコツで、まあ、非常に今、ズーム使ったセミナー、ズームですね、ズームに集めるって方多いと思うんですけど、大体無料のズームするんだったら誘導率 20% っていうのを一つの目標値に設定してみてください。だから、LINE100 人集まったら20人来るよって感じですね。これが一つの基準値です。であと、まあ、ポイントはセミナーって言わないと非常におすすめです。なんかセミナーっていうとセミナーだなってなるんで、僕らはワークショップって言い方を結構してます。ワークショップっていうと、なんか楽しそうとか気軽に参加できそうっていうので、まあ非常に参加率が上がるので、ワークショップと言っていただくといいかなと思います。まあ、最近はプライベートセミナーとかいう言い方もすごく流行っていますが、まあ、言い方変えるだけで全然反応率変わります。はい、あとはまあ会話挟むとですね、申し込み率参加率が非常に上がるので、まあ、ぜひその、まあ、LINE はコミュニケーションとお伝えしましたが、まあ、ただ伝えるだけじゃなくて、会話を挟むっていうのをぜひやってみてください。例えば、うん、じゃあ、今度、まるまるさん、今度こんなワークショップ、こういうテーマのワークショップやろうと思うんですけど、興味ありますかとか、もしこれとこれがあったら参加したいと思いますかとかっていうふうに、会話で聞いていくってことですね。一斉配信でただ案内するんじゃなくて、会話を生み出すような一斉配信をしていただくと、非常に申し込み参加率が上がっていくので、効果的ですので、実践していただければと思います。はい。というところで、ここまでが仕組み化で、まあ、動画が大事だよって話だったんですが、まあ、さらにですね、LINE マーケティングやるんだったら、LINE マーケならではの秘訣っていうのがありまして、まあ、それはとにかくセグメントを分けるってことなんです。要は、お客さんがどんな人なのかっていう、このセグメントを分けていくっていうのが、今の LINE の仕組み化では非常に、うまく結果が出てます。例えば男性女性なのかとか、まあ、会社員経営者なのかとか、そもそも、例えばなんか投資関係だったら資産持ってる人なのか、資産ない人なのかとか、例えばエステだったら、小顔になりたいのか、いや、ダイエットしたいのかとか、はい、不動産買うんだったら、投資用で買うのか、住宅用で買うのかとか、なんか企業スキル身につけたいんだったら、プログラマーになるのか、デザイナーになるかとか、例えば、LINE を学びたいのか、SNS を学びたいのかとか、そもそも動画を見てるのか見てないのかとかですね、こういうふうにこうセグメントを分けていくっていうのが、この LINE の仕組み化で制約率を上げていくときの大事な考え方なんですよね。で、結構ステップメールとか作ったことある人だと、多分1週間のステップメールとかで、こう今日これ、明日これ、明後日これみたいなのが多いじゃないですか。はい、で、LINE ステップも基本は一緒なんですけど、ただお客さんのセグメントによって送る内容を変えるってことをするってこと。だから当然制約率上がるよねっていう、まあ、これが LINE ならではの結構できることになってます。で、これをするためにですね、ぜひやっていただきたいのがこの診断ボットっていう部分なんですけど、まあ、冒頭にお伝えしたですね、こうお客さんにアンケートっていうとすごい回答率下がるんですよね。昨日も僕家族とご飯でスシローっていう回転寿司、日本ナンバーワンのスシロー、回転寿司のスシローに行ったんですけど、で、行ったらですね、LINE、まあ、僕 LINE 登録してるので、スシローから LINE 来て、アンケートに答えてくれって言われるんですよね。で、アンケートに答えてくれって言われると、なんかこっちが答えなきゃいけないよねってなるんですよ。気持ち的に。だから答えない人が多くなるんですけど、まあ、診断しますよって言い方すると、アンケートと違って診断の場合は、その答えが知りたいっていうふうになるので、その自分に合った、占いと一緒です。分かりやすく言うと。占いも、じゃああなたはどうだよって答えが知りたいから、結果聞きたいから占いって気になるじゃないですか。それと一緒で診断ボットって言い方にすると、 自分の診断をしてくれるから、どんなやつなのかすごい気になるなっていうふうになるので、めちゃくちゃ回答率上がるんですよね。なので、この診断ボットっていう言い方をしていただいて、例えばあなたが知りたいことを聞いていくってやってきます。例えばあなたの性別はとか、まあ、あなたのじゃあ性格はっていうふうにですね、まあ、こういうのを聞いていって、実際じゃああなたのあった診断の答えはこれですよっていう答えを返すっていう見せ方にするっていう考え方です。はい、こういう診断ボットを使うと、まあ、すごくお客さんの知りたいことが、まあ、一目で分かるようになるので、これを使っていただくとおすすめなんですが、ちょっと実際にどんな感じか見たことない方のためにちょっとお見せしたいと思います。で、まあ、ちょっとこれこんな感じでですね、今日サンプルでお見せしようと思ったんですけど、例えば僕が以前使ってたのはこんな感じで、まあ、あなたのおすすめの SNS タイプ診断しますよっていう、あなたのぴったりな SNS 診断しますって言ってたんですよね。なんか知りたくなるじゃないですか。自分は何の SNS 使えばいいんだろうみたいな。はい、で、この10個の質問に答えたら3分で分かるよっていうやつを作ってます。で、こんなふうにこうボタンを押していただくとですね、こうやってもう自動的に作った仕組みが会話するように質問していくんですね。で、性別どっちですかとか、で、男性ですとか。で、まあ、僕の友達は8割男性の方です。で、年齢はじゃあ何、どれですかとか、例えば30代だと30代ですとか。で、性格はどれですか、直感で答えてくださいねとか。楽観的とかですね。はい。で、こんな感じで、じゃあ顔出しは問題ないよとか。はい。で、こういうふうに本当に顔はしながらですね、こう質問に答えていくみたいな。はい。で、作り込む派。はい。じゃあ旅行に行くなら南の島だねとか。はい。で、どのタイプ？オンラインですね。とか。はい。実は、はい。ここでオンラインかリアル聞いてる感じですね。で、どちらかというと、人と話すのが好き。はい。で、最後の質問です。1日でつく使うのどれですか？ Facebook です。とかっていうふうに答えると、で、回答分析して、診断結果が用意できました。で、結果を見るっていうふうになってて、この結果を見るを押すとですね、このあなたに合った、結果がわかると。はい、〇〇さんおすすめのエッセンスはこちらですよ。で、実際に、この診断したおすすめの SNS で集客に使える方を明日から具体的に伝えていきますねっていうふうにするんですよね。まあ、こんな感じが、これが診断ボットってやつです。はい、で、まあ、今みたいにこうお客さんに合わせて診断し、まあ、診断ボットって言い方するとですね、自分のことを言ってくれてるのかな感がすごく出るので、お客さんの回答率がだいたい80%から90%出るんですよね。すごいたくさんの方回答してくれます。で、こちらとしてのメリットは、この人はこういう人だながわかる。属性がわかるんですよね。属性がわかるので、どうアプローチしたらいいかがわかる。もしくは下手したら、この人お客さんじゃないなまでわかるんです。はい、この人は例えば例で言うと、まあ、その物販系のなんか転売ビジネスとかでされてる方とかだったら、転売には絶対クレジットカードいるから、クレジットカードない人はお客さんじゃないよねみたいな。で、診断の中にクレジットカード持ってますか、いいえの人はもうお客さんじゃないんですよね。それで弾いてしまうとか、例えば最近僕とある、選挙の、とある政治家の選挙の裏側の LINE とかやらせてもらってるんですけど、選挙区じゃない人ともういらないんですよね、極端な言い方したら。投票権ないから。そういう人は弾くとかですよね。まあ、そういったことをこう振り分けるってことが、この診断ボットを使えばできるようになるというふうになっています。なので、この診断ボットをうまく組み合わせていただくとですね、まあ、非常に成約率が上がっていくし、まあ、コストも下がっていくというふうになっていくので、まあ、ぜひこの仕組み化作る上で、この診断ボット、簡単なステップでも作れますので、ぜひ作っていただくと非常にいいかなと思います。はい。で、診断ボットを作るときには、この質問と回答のサンプルっていうのを考えていただくので、まあ、さっきちょっと10個ぐらい質問あったんですけど、おすすめは5個ぐらいの質問で抑えることがおすすめです。5つぐらいで。はい。で、最初にまあ質問何聞くか考えていただいて、まあ、例えば性別とか年齢とか、なんでビジネスするときはどっちですか、作り込むか行動ですか、とか。あと1日でよく使う SNS はどれみたいな。で、どちらかといえば人と話すのが好き、一人の仕事が好きみたいな。こんな感じになってるんですけど、で、これに対して、答えてもらったら、 じゃあ、〇〇さんにおすすめな SNS はこちらっていうふうに書いて選んでるんですが、まあ、例えば Facebook の方だったら、Facebook おすすめだよって言って、Facebook の次、専門、Facebook 集客を伸ばすためのステップ流すし、インスタだったらインスタがおすすめ。で、インスタ集客のステップ流すし、ツイッターだったらツイッターおすすめ。ツイッターのステップ流すし、YouTube だったら YouTube おすすめ。YouTube のステップ流すっていうふうに、まあ、その質問と回答に合わせて、次のメッセージ、ステップを変えていくっていうですね。まあ、こういうふうにしていただくと、まあ、非常に成約率上がるので、この成約率上げるために、質問と回答のサンプルを作って考えてやっていただければなと思います。で、これ、質問作るときのポイントはですね、今、これ例で、まあ、性別、年齢、ビジネスするときどっち、よく使う SNS はどちらかといえばって5つ質問あるんですけど、これを、なんか診断だと、この5つの答えを全部複合的に見て答え出すって見えがちなんですけど、そこまで複雑にする必要なくて、もう単純に、この質問に何て答えたかだけで結果判断するで OK です。今のわかりますかね？はい。例えばじゃあ、今のこの質問だと、僕、赤字で星つけてるやつですね。星で、1日でよく使う SNS はどれですかって聞いてるんですけど、ぶっちゃけこの答えだけで判断してるんです。だ Facebook って子たちには Facebook 送ってるし、インスタって子たちはインスタ送ってるしっていうふうにやってるんですよね。で、結論それで OK なんです。結論それで OK で。はい。なので、こう、何が一番知りたいかっていうのを1個だけ決めるっていうのが診断元作るときのおすすめで、例えばさっきのうちの例だと、まあ、オンラインビジネスやってるか、リアルビジネスどっちやってるか知りたいとか、もうそこだけで分けるとか、で全然 OK です。例えばさっきのクレカ持ってる、持ってないとか。はい。なんかそれでもう答えの判断を変えてあげるぐらい全然 OK なんです。ね。で、お客さんもこう、なんか診断ボット作るってなると、なんかすげえちゃんとした診断してあげなきゃいけないのかなって考える人多いんですが、そこまでちゃんと考える人はなくてですね、あくまでもこちらの目的は、ビジネスの結果出すために知りたいセグメントを知るためだけに、聞きたいことを聞くことがゴールで、お客さんは、それに対して、まあ、なんとなくの興味で診断してるんで、なんとなくの結果が見れれば別に文句ないよねっていう状態なので、そんなに難しいことをしなくても大丈夫です。はい。っていうところで、ぜひこの診断を活用していただければと思います。で、あとは、まあ、必ず使っていただきたいのはこのリッチメニューってやつでして、まあ、この LINE のトークのとこですね、に開いてもらうといろんなリッチメニューが見れるようになってます。こういうふうに。まあ、これちょっといろんな会社さん、有名な会社さんのリッチメニューをこう集めてるんですが、まあ、こう、LINE のトーク開いた時にずっと出てるやつですね。こう画像がずっとトークの下に貼り付いてるやつ。あれをリッチメニューって言うんですけど、結論、LINE の中では、この一番リッチメニューっていうのがアクセス数が最も多いんです。なので、このリッチメニューっていうのをうまく活用していただくとですね、皆さんのアクセスが増えていきます。例えば動画見る人増えるとか、なんか商品ページにアクセスする人増えるとか、セミナーに申し込む人が増えるとか、っていうふうにこう結果が増えていくので、このリッチメニューも活用してください。はい。で、このリッチメニュー自体もですね、さっき言ったセグメントで分けることができるようになってまして、まあ、これ簡単ラインステップ使っていただくと分けることができるんですが、まあ、こんな感じでですね、例えば一番最初にはこう動画まず見てねとか、その後には今度1話公開したから1話見てねとか、次2話見てね、次3話見てねと。で、3話まで見たら今度個別相談もう一回来てねとか、あとワークショップ来てねとかっていうふうに、まあ、その人のそのタイミングごとにこうリッチメニューをどんどん進化、ステップメールの配、ステップメッセージの配信に合わせてメニューも変えていくっていうようなこともできるようになります。なんで、これができると反応率も上がっていくので、より、LINE からの制約も増えていくよねっていう流れになります。で、実際僕が使っているメニューがですね、まあ、これぐらいありまして、まあ、これざっくり何個ちょっと数えれないんですけど、まあ、こんな感じでですね、もう本当にそのお客さんの状況に合わせて、このメニューも全部こうコロコロコロコロ変えていくというようなことができるように分けていっています。で、やっぱりこのメニューをしっかり変えるとですね、お客さんのアクセス数も増えていくし、お客さんのこう、やっぱり LINE 届いたら絶対このメニューが出るので、常にこうお客さんに PR できるんですよね。なので、すごい効果的なので、ぜひこのリッチメニューは、いろんなパターンを作って、こう切り替えれるように、活用していただくようにしていただければと思います。これは LINE ステップのシステム、簡単な LINE ステップ使ってないとできないことで、LINE 公式アカウントだけだとできないんですよね。1個のメニューを全員に出すはできるんですけど、お客さんごとにこのタイミングでこのメニューに変えるっていうのは、簡単な LINE ステップじゃなくてできないです。はい。 あと、LINE はコミュニケーションを作るということなんですが、やっぱり LINE ってこう、先ほども言いましたが、大事なのは、メールと違う部分はですね、やっぱりコミュニケーションあるかどうかっていうところなんです。このコミュニケーションを作るっていうところで、まあ、本来は1対1で皆さん使ってますよね。特にお客さん側は誰かと喋る LINE 使ってるじゃないですか。あ、よし、一斉配信するぞって思ってるのは、LINE 公式アカウント使ってる販売者側のあなたは一斉配信してると思ってるけど、お客さんは、まあ、あ、なんか自分に、私に話しかけてくれてる、私に伝えてくれてるんだなっていうふうに見えますよね。なので、こう気をつけてほしいのは、一斉配信で皆さん考えがちなんですけど、受け手のお客さんってこう1対1で見てるんですね。先ほども言いましたが、メールは手紙で LINE は会話だよという話です。で、この会話すると、まあ、本当制約率が4倍に膨れ上がるっていうのもありまして、まあ、会話してるかしてないかでデータ社内でも何回か検証したんですが、だいたい平均やっぱり4倍ぐらい変わるよねっていうデータが出てました。で、これ当たり前なんですけど、会話の回数増えたら距離感縮まるじゃないですか。例えば初めて会った人はこんにちは、はじめましてから入るけど、まあ、何回、4回ぐらいご飯食べてたらめっちゃ仲いいじゃないですか。っていうようにこう、やっぱ会話してると距離感縮まるので、やっぱりこの距離感縮まると当然信頼関係出てくるから商品の制約率も影響するよねと。なので LINE のコミュニケーションっていうのはこの会話するっていうことをですね、ここがポイントだよっていうふうに、思ってください。で、この会話っていうのは、まあ、声じゃないです。LINE で会話する。つまり LINE のチャットで会話するってことです。文字で会話するってことですね。はい、でこの会話をじゃあ生み出すコツっていうのがありまして、この LINE の仕組みの中にこの会話のコツも入れていただきたいんですが、まあ、きっかけを作るっていうことです。はい、なので、まあ、大半のお客さんはあなたからの LINE を、まあ、ただ見るだけで終わってるんですよね。見るだけで終わってるので、その見るだけの人に会話するにはきっかけが必要なんですよね。街歩いてて知らない人がいきなり声かけたら怖いじゃないですか。怖いですよね。なので、こっちから声かける、こっちから話していただくっていうふうに、お客さんに動いてもらうためにきっかけ作ってあげるのが必要なんです。それで効果的なのはとにかく質問するっていうことです。その人に質問投げかけるんです。これどうですかっていうふうにですね。この質問投げかけていただくっていうのはすごく重要でして、この LINE で会話作るには質問するのが一番効果的なんです。で、例えばまあ、このきっかけはですね、質問するときにはクローズドクエスチョンで聞くっていうのがポイントです。まあ、クローズドクエスチョンとオープンクエスチョンって2種類あるんですが、まあ、クローズドクエスチョンっていうのはいわゆる回答の選択肢が決まっていることをクローズドクエスチョンと言います。いわゆるはい、いいえで答えるやつです。はい。で、例えばテンプレートの例でいくと、まあ、大きく4つあるんですが、まあ、よくあるのはスタンプ送ってくださいってやつですよね。まあ、まるプレゼントしようと思うんですが、興味ありますか？興味ある人が多いのがいいかなと思うので、興味ある人スタンプで教えてもらっていいですかってこうスタンプで返事してもらう。これも一個のやり方です。で、あとはまあ2択のアンケートするっていうので、例えば店舗の方でしたら、まあ、今月のお得商品を A か B どっちにしようか迷ってるんですけど、どっちが欲しいか教えてもらえませんか、欲しい人が多い方にしようと思いますって言うんですよね。例えばじゃあ、そうですね、EC ショップやってて、今月はあの A か B どっち、来月のセールを A か B どっちにしようか迷ってるんですけど、どっちがいいと思います？ A か B で答えてもらえますか？みたいな感じでこう投げかけるんですよね。で、投げかけるとお客さん返事くれるんで、その返事、くれた返事に対してまた返信していくっていう、あ、A なんですね。ありがとうございます。ちなみに A はなんで A だと思いました？とかっていう会話をするのも全然ありだし、まあ、その答えてもらうっていうこの会話を作ったことだけで十分価値があるので、まあ、こういう形で、とにかくお客さんに答えてもらうよっていう、アンケート、2択のアンケートで聞くっていうのも一つのやり方です。はい、で、あとはまあ商品セールス向きにこう悩みを聞くっていうのがあるんですが、僕は結構これをよく使ってるんです。で、これ4つの質問を投げるっていうやり方なんですけれども、まあ、この4つの質問に関しては、1から4のうち、1から3は皆さん自分のビジネスに置き換えてください。はい、例えば僕の場合は、LINE を使ったマーケティングをお伝えするっていうコンサルタントなので、この4つで聞いてます。まあ、1つ目、どんなビジネスしてますか？で、2つ目、どんな集客してますか？で、3つ目、ターゲットってどんな人ですか？で、4つ目、どんな悩みがありますか？っていうこの4つの質問を投げてるんですよね。で、この4つの質問を投げると、相手がこの4つそれぞれ回答してくれるんですが、まあ、こんな風に、悩みを聞き出すっていう質問をすると、まあ、非常に会話を作るのがうまく会話が作れるなって、きっかけになっていきます。で、この1から3は、皆さんの自分のビジネスに置き換えてください。僕は LINE のマーケティングコンサルタントなので、この1から3にしてるんですけど、 普通のパン屋さんがこんなこと聞いたらおかしいじゃないですか。パン屋さんが LINE の友達にどんなビジネスしてるって聞くとおかしいので、パン屋さんの場合だったら、じゃあどこにお住まいですかとか、お好きなパンの種類はどれですかとかっていうふうな聞き方するってことですよね。極端な言い方すると。ちょっとまあパン屋で悩みがあっておかしいんで、まあ、美容室とかわかりやすいですよね。美容室で、美容室サロンとかで、ご自身の LINE の友達の顧客だったら、じゃあどこにお住まいですかとか、で、どんな髪型してますか、例えばショートなのかロングなのかとかですね、ボブなのかとか。はい、で、3つ目、ターゲットのところは、例えばなんかそうですね、一番興味があるのはカラーなのか、パーマなのか、カットなのか、トリートメント、どれ興味ありますかとか、でいいと思うんですよ。まあ、そんな感じで1から3までは、ご自分のビジネスの項目に置き換えて、最後、この4つ目、まあ、どんな悩みがありますかっていうと、ここは変えないですね。ここは一緒なんですけど。はい、まあ、これ4つの質問投げていただくと、すごい会話のきっかけの返事が返ってくるので、あとはそこから会話のターンを作っていく。で、お友達から返事があれば、それに対して返信をしていって、でまた返事があったら、じゃあもう一回、ズームで個別相談しましょうかとか、例えば美容室だったら、一回オンライン診断を受けてみますかとか、じゃあ、例えば初回限定のクーポンがあるから、一度この90%オフクーポンで来店しませんかとか。っていうふうに作っていくと、そのお客さんの商品を買っていただく手前の場所に、店舗だったら初回来店、オンラインの方だったら Zoom に誘導するとかっていう流れが作れますので、ぜひそこに集めて実践していただければなと思います。